9月の8日第2礼拝です。マルコの福音書2章18節から22節の箇所で、新しい葡萄酒という題で葡萄酒伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。これ今日の皆様読んでどう思われましたでしょうかって、普通に読むとなんか話があっち行ったりこっち行ったりしているような気がするんじゃないでしょうか。断食の話があって、花婿の話があって、次宛ての話があって、葡萄酒の話があって、何が言いたいの、これ一つ一つバラバラかなって思うんですけれども、今日はこれ実は一つ続きの話なんですよということをしたいなと思います。で、今日の言葉が、新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるのですっていう、イエス様が新しく来られた、その新しい契約は今までのユダヤ教っていう枠の中じゃなくって、私たち教会が受け取りました、私たちがイエス様の入れ物なんですよ、器なんですよっていうところへ、最後話をもう結論先に言っておきますね。持っていきたいんですという、それを先に言っておきます。さて、皆様のお家にはちょっといきなり聞きますが、紙袋たくさんストックしてありますでしょうかっていうのが、ね、ちょっと人に何か差し上げるときとか何かお返しするときに便利だから置いとこうって言って、手提げ袋ですね、ああいうのありますでしょうか。で、うちにももちろんあるんですよ。で、これいい袋だから置いとこう、これいい袋だから置いとこうって言って、はっと気がつくとなんかすごい量あって、うわ、こんなにあるわって。ところが、いざ、ちょっとあの方にあれをお返しするときに、あれをちょっとお渡しするときに、安いお菓子なんかをちょっと想像してくださいね、安いお菓子とかを、お返ししようと思うときに、どの紙袋がいいかなってすごい迷うときがあるんですよ。なんでかっていうと、これは大きすぎる、これはちょっとあんまり小さすぎる、これは高級チョコレートの名前が書いてある、安いお菓子をお渡しするのに高級チョコレートの名前の袋、これいい、これ靴の袋だわ、食べ物を靴の袋に入れちゃいけないなとか、なんか結構そういうので迷って、こんだけ紙袋があるっていうのに、これを入れたい紙袋がなかなか見つからなかったという経験、皆さんございませんでしょうか。ありますよね。本当に何て言うか、適材適所っていうか、これとこれぴったりっていうのがなかなかないんですね。で、今日は基本的にはそういうお話をさせていただくんですが、私たちなかなか今日の話を読んでピンときません。文化が違うので、花婿って言っても、継ぎ当てって言っても、皮袋って言われても、何それっていう風になっちゃうんで、今日はちょっと説明が長くなるのかなと思いますけれども、最後たどり着きたい場所は、イエス様を入れる皮袋として、新しい皮袋として、私たち教会が、信仰者が選ばれたんだよっていうところに行きたいなと思います。短くお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたは御子イエスを私たちのところに使わせてくださいました。それは御子イエスが私たちの罪のために十字架にかかって死に、私たちに永遠の命への道を開くためでした。神様、その素晴らしいこと、誰も思い描いたようなこと、思い描くことのないようなことが今ここで行われたという、それを私たちは学びます。イエス様、私たちの目を開いてください。これがどんな素晴らしいことか教えてください。期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日先ほど教会学校でも同じ箇所からお話をしたんでございますけれども、改めて読み返すと、ここ本当に謎々というか、謎解きのような箇所だなと思わされました。もう知ってる方は、何が謎解きなのかしらと思われるかもしれませんけれども、まずヨハネの弟子たちとパリサイ人たちはと出てきますけれども、ヨハネ、このヨハネはどのヨハネでしょう。聖書の中には何人か出てきますね。マルコ福音書では1章からいきなり神の子イエスキリストの福音の始めという簡単な 紹介をして、その後に4節、バプテスマのヨハネが荒野に現れてというところからお話が始まります。バプテスマのヨハネ、これが今言ったヨハネの弟子たちのヨハネです。バプテスマのヨハネは、そうですね、宗教的にもある意味低迷してた、その時代に希望がなくなってた時代に、荒野でみんなに語りかけました。悔い改めよ、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。そしてバプテスマを多くの人に授けてました。いろんなお話をしてたみたいです。そしてヨハネ一人ではなくって、そこに弟子たちが集って、そこに一つの集団が形成されてました。ヨハネがどのような信仰生活を送ってたかあまりよくわかりません。でも熱心に神の教えを守り、神の民として暮らしていたようです。そのヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。この当時、断食っていうのは熱心な宗教生活には欠かせないものであったそうです。もともと断食の勧めは旧約聖書にございますが、熱心な方たちは週に2回断食をしていました。断食っていうのは、改めて説明することもないかもしれませんけれども、神様に祈るために、神様に近づくために、また悔い改めの印として食を断ち、ご飯を食べないんですね。そしてその日は神様に祈る、神様の前に出る、そのようなことが断食です。単にご飯を食べないということではございませんね。後半の方が大事です。神様の前にっていうことです。で、イエス様自身も断食を否定はされてませんっていうのが、マタイの福音書でイエス様が断食についてこのように語られているところがあります。マタイの福音書の6章の16節、いろいろ人々に教えられたところで断食についてもこのように教えられてますよっていうところがあります。イエス様は断食を否定されてたんじゃないですよってわかるところです。マタイの福音書6章の16から18をお読みします。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。隠れたところにおられる父は私たちのすべてを見ていてくださる、知っていてくださる。だから当たり前ですけど断食ってつらいです。楽々ルンルンでできません。ですからみんな分かってるから、断食の時は私今すごい断食してるんだよ、みんな見て見て私苦しんでるんだよっていう風にでこんな感じにする人たちもいたみたいですね。あの人今断食してるんだ、苦しんでるんだ、偉いなって思ってもらう。いやいや、それはいけませんよって。もう報い受け取っちゃってるじゃないですか。頭に油を塗り、要するに普通にしなさい。他の人があなたのことを断食してるとかそういうことがわからないように顔を洗ってきれいにしてシャンとしてなさい。大丈夫、やってないのって他の人が何と思ってもいいんです。隠れたとこにおられる神様はちゃんと見てらっしゃるからっていうことをマタイの福音書ではイエス様はおっしゃってます。おそらくいろんなところでイエス様は断食してらしたんでしょうね。今でも断食クリスチャンでしてらっしゃる方はよく聞きます。それこそ神様の前に、神様に命じられてっておっしゃる方もいらっしゃるし、自分で思ってしてらっしゃる方もいます。良いことだと思います。ただそれは人に強いる、ちょっとあなたもしなさいよっていうことではないと思います。示された方はどうぞなさってください。そして神様に特に示されない方は無理になさらないでください。で、元に戻ります。マルコの福音書、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは宗教熱心でしたからしっかりと断食していました。ここまでは良いことだなということです。ところがイエス様の元に来て言いました。 ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。これ面白いですね。律法によるととか聖書によると、神がこう望まれているからっていうんじゃなくて、あの人たちやってますよ、あなたの弟子たちはどうして断食しないんですか。これただの質問っていうより、あなたたち悪いんじゃないですか、ダメなんじゃないですかっていう聞き方ですよね。イエス様は彼らに言われた。ここでいきなり話が変わってしまうような気がします。まず文章を文章の言葉のまんまに読んでみましょう。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。婚礼のシーンをおっしゃってます。これは、まあ、今でもそうですよね。皆さん結婚式っていうより披露宴を思い浮かべてください。おめでとうって、その主役が花婿と 花嫁ですよね。おめでとう、よかったねってお祝いの言葉を、で例えばお祝いの歌を歌う、喜ぶ、当然そうです。そんな時に、それこそさっきみたいに悲しい顔して、いや私断食中ですが何も食べてないんです、しんどいんですって、そんなことする人いません。しちゃダメです。そうですよねって。でもところで、この花婿なんでいきなり出てきたんでしょうっていうことですね。イエス様結婚なさるんですか。ちょっとこれ冗談に聞こえますけれども、イエス様結婚なさるんですかっていう答えを自分で考えていただけますか。時々こういうニュースがあるんです。ニュースというか間違いの情報でございますけれども、イエス様は実は結婚してたとか、イエス様は実は結婚はしてないけどこの人が恋人だったとか、実は結婚して子供もいるとか、なんかそんな話が出てくることもあるんですが、まあ、フェイクニュースというか、イエス様は結婚されたでしょうか、結婚なさるでしょうか、花婿と呼ばれることがあるでしょうか。特定の個人とは結婚なさってません。これ断言します。いわゆるその恋人というか、そういう方もいらっしゃいません。イエス様の花嫁は実はいます。はっきり聖書に書いてございます。どういうことかなっていうと、ちょっともう別のところで読んで正解を言いたいんですけれども、イエス様、新約聖書の中で花婿っていうのはイエス様を指すんですね。でもうちょっと分かりやすい説明として、ヨハネの福音書の3章の、そうですね、とりあえず27節を開けられる方は開けてください。ヨハネの福音書3章27節、ヨハネはっていうところから始まります。このヨハネはやっぱりバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネが熱心に悔い改めのバプテスマを説いたので、みんなはヨハネがきっとキリストなんじゃないかと思いました。ですからヨハネに確かめに来ます。あなたがキリストですか。そして、いや私はキリストではないとヨハネははっきりと断言します。そしてここの27節からちょっと読んでみますね。はじめちょっとつながりが分かりにくいんですけれども、これはまあ別のことでの論争の一部分なんですけれども、ヨハネは答えていった。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ、私はキリストではなくその前に使わされたものである。これヨハネが言ってるんですね。自分はキリストじゃないんですって。私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。ここでもいきなり花嫁花婿って言葉がきますね。私はキリストじゃないよ、私は花婿じゃないよ。花婿は、本当のキリストは別の方がいらっしゃる。それがイエス様です。新約聖書で唐突に花婿が出てくるとき、それはイエス様を指しています。それを前提において、元の マルコ福音書に戻りましょう。2章19節、イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が、これがイエス様の今周りにいる弟子たちのことです。花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいる時は断食できないのです。だから今は私の弟子たちは、私に付き従う者は断食する必要はないんだよ。むしろ断食は悔い改め、悲しみ、そのようなイメージでした。ですから婚礼の時にそんなものを持ち込む人はいないでしょ。今花婿があなたたちの前に来てますよ。キリストがあなたたちの前に来てますよ。でも20節にはこう書いてます。しかし花婿が彼らから取り去られる時が来ます。その日には断食します。ここに出てくるイエス様以外の登場人物はまだこの後イエス様がどうなるか分かりません。知りません。ですからこれはどういうことって思いますね。でも皆さんは、現代に生きる皆さんはもうすでにご存知のはずです。花婿が取り去られる日が来る。十字架につけられ殺される日が来る。そして地上に帰ってらっしゃるけれども、また天に昇られる日が来る。花婿は取り去られていきます。その後に行く前に、先ほどの花嫁は誰でしょうって話を先にしておきますね。花嫁、誰かお分かりになったでしょうか。エペソ書を開けてください。エペソ書の5章の22節。エペソ書の5章の22節はある意味結構現代の教会では嫌われてきた場所です。なんでかっていうと、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい、という言葉です。これを時代錯誤だと考えた人たちもいました。なんで妻が夫に従わなきゃいけないのよ、おかしいじゃないですか、男女平等だよって。でもこの文脈は何を書いてるか、じっくりと読んでると、そういうことなのって。ただの夫婦のあり方を書いてるんではないんですね。夫婦の倫理観違うよって。これは教会とイエス様が、教会とキリストが夫婦関係なんですよって、それが言いたいんです。23節から読んでいきますね。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためです。するためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。聖書には難しいことが書いてあります。言葉が難しいんではなくって、キリストと教会の関係、理想はこうです。でも皆さんの目にもなかなかこのようにはなってないと思われるかもしれません。夫と妻も結局そうです。実際難しい問題がたくさんあります。ですので、いや私できないわ、うちはできなかった、そう思うのではなく、ああ理想はこうだった、神様が望まれる形はキリストと教会、夫と妻、このような関係であったんだ。でもそうですね、私たちにはみんな罪があります。表面的にあれをしたとかこれをしたとかしてないとか、そのような問題ではなくって、みんな罪があるからうまくいかない、それが私たちの現実です。でもその教会のためにイエス様はご自身を捧げてくださいました。26節、キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり。イエス様は諦めませんでした。教会も私たち一人一人も清めてくださるのです。清め続けてくださるのです。 28節、そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。これ夫と妻を入れ替えても神様の望みはその通りだと思います。どっちが上とかを言いたいのではなく、本当に相手を自分の体のように、だってイエス様がそうしてくださったんだから、教会を。29節、誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。先ほどの質問、イエス様の花嫁は誰ですか？教会です。私たちです。もう一度元のマルコ福音書に戻りましょう。ここはですから、披露宴のやり方とか、お洋服の次の当て方とか、ぶどう酒の保管の仕方とか、一つ一つ言ってるようですけれども、それが目的ではありません。21節、誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。これも、そういう作業をした方はそうそうって思われる、本当に巧みなイエス様の例え話だと思います。古いもの、私たちは旧約聖書というのを持っています。旧約聖書で人々は一生懸命神に従おうとしてきました。そしてなんていうか、ユダヤ教という体制を作ってきました。その中の宗教の中に生きていました。先ほどの断食もそうです。宗教の決まりとして断食しないとダメだよ、あなたは熱心だって認めないよっていうような風潮がありました。じゃなくって、本当に神様の御心はどこにあるのか、神に喜ばれる生き方とはどういうことか、それを改めて教えに来てくださったのがイエス様です。そのイエス様が来た時に、もうガチガチに固まったような古い服のような、古い革袋のような教えでは、宗教体制ではイエス様を受け入れきれない。どうすればいいんでしょう。宗教指導者たちはイエス様を殺そうとしました。取り除こうとしました。なんだあいつはって。また誰も新しいブドウ酒を古い革袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は革袋を張り裂き、ブドウ酒も革袋もダメになってしまいます。私たち日常に革袋を使ってませんからよくわからないんですけれども、この頃のブドウ酒っていうのは革袋に入れて発酵させるものだったらしいですね。私たちヨーロッパとかの影響でブドウ酒とかお酒は樽に入れるものだと思ってるんですけれども、ここら辺では古い時代は樽とかいうのじゃなくて革袋、動物の体の皮を利用して革袋を作る。剥ぎたての新しい皮は弾力があるそうです。でもだからブドウ酒が発酵してもちゃんとその膨らむというか大丈夫なんだけど、風船なんかでも一緒ですよね。だんだん風船古くなったらふにゃふにゃになって、もう弾力なくなって、もうこれ以上伸びませんっていう風に皮袋もなってしまうようです。その古い皮袋は新しいブドウ酒を入れたらパシャーンと割れて、ブドウ酒も皮袋もダメになっちゃう。経験者は知っていたと思います。そうそう、新しいブドウ酒で、これもイエス様はブドウ酒の話を、本当のブドウ酒の話をしたかったわけじゃないですね。皆様はブドウ酒と言われると聖書のどこの箇所を思い浮かべられますでしょうか。っていうのが、ブドウっていう言葉がたくさん出てくるんですけれども、この言葉よく聞きますね。この杯は私の血による新しい契約です。聖餐式のたびに読まれる言葉です。パンを裂いて、これは私の体です、あなた方のための私の体です。そしてブドウ液に対して、 私たちはブドウジュースを使いますけれど、この杯は私の血による新しい契約です。イエス様の血で新しい契約に入れられる。私たちは今割礼を施したり、動物を神殿に捧げたり、また律法を守ったり、そういうことをしなくても、イエス様の新しい契約によって神の民とされている、永遠の命の約束をいただいている。その新しい契約、それはどこが受け取ったのでしょう。いにしえから続いてきたイスラエル民族ではなくって、教会が受け取りました。ヨハネの福音書にイエス様がこういうふうに言われた時があります。私の肉を食べ、私の血を飲まなければダメですよって。それを聞いた時に、そんなバカなことを聞いてられるかって多くの人が離れていきました。でもキリスト教会はずっと生産式を守っています。パンはパンです、ブドウ液はブドウ液です。でもそれはイエス様の肉を、イエス様の体を、血を象徴しています。私たちは一回生産に預かったからいいわではなくって、定期的にパンを食べ、杯を飲みます。そしてどうするんでしょう。イエス様の死を告げ知らせるのです。イエス様が再び来られる日まで。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。これが私たち教会、新しい皮袋とされたものの使命です。新しいブドウ酒を入れている皮袋、新しい皮袋は教会だと言いました。私たち一人一人だと言いました。さて、ところで皆さんの体は何年ものでしょうか。新しいと言えるでしょうか。ちなみに私は今もうすぐ59歳なんで、もうざっくりいきますけど、約60年ものの体を持っています。もういろんな衰えが出てますね。この体で新しくなるなんて、そんな、ね、誰かが言いましたね。今更お母さんのお腹の中入ってもう一遍新しく生まれてくるなんて不可能じゃないですか。いや、聖書はイエス様を信じたら日々新しくなるんだと言います。これは開けないで聞いといていただいても大丈夫ですけれども、第二コリントの5章の17節を読んでみます。第二コリントの5章の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちのこの体もそうです。そして過去の出来事、皆さんはあーっと思うことって結構たくさんあるんじゃないでしょうか。でもそのあーも古いものは過ぎ去った。イエス様が、もしそれが私たちのあーが罪であっても汚れであっても、イエス様がその罪を許し汚れを清めてくださった。だからその人は新しく作られたものです。大丈夫と言ってくださる。そしてその同じ第二コリントの4章16節には、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。神様の目には私たちの過去のあれこれが映るのではなくって、日々新しい私たちが映るんです。日々新しい私たちは何をするんでしょうか。神様と交わり、神様の御言葉をいただき、日々新しく神の栄光を表すのです。それが私たちの使命です。本当に感謝なことです。過去に引っ張られることなく、過去にとらわれることなく、私たちは新しいものとしてイエス様の命にあふれて、今日明日を生きていくことができる。もう一度今日のテキスト、マルコの福音書2章に戻ってください。今日ヨハネの弟子たちは、パリサイ人の弟子たちは断食してるのに、あなたの弟子はどうして断食しないのですかっていう、ある意味なんていうか、ちょっとクレームみたいなことを入れられた感じに聞こえるイエス様が話してくださったことは、花婿のこと、 布切れの次のこと、新しい葡萄酒のこと、バラバラのようであって一つのことです。今救い主であるキリストである私があなた方のところに来ているよ。新しい時代が始まるよ。そしてその新しい時代はあなた方のうちに始まるんだよ。私を受け入れた者、新しい葡萄酒を受け入れる皮袋は私の栄光を表す、そのような話です。19節からもう一度お読みいたします。今のことを踏まえて聞いていただけたらと思います。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし花婿が彼らから取り去られる時が来ます。その日には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば葡萄酒は皮袋を張り裂き、葡萄酒も皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるのです。そして最後に一言だけ付け加えます。新しい皮袋はここにいるお一人びとりです。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたは御子イエスを使わし、その血を流して新しい契約を成就させてくださいました。そして神様、私たちはあなたを信じる信仰によってあなたの民となりました。そのことを感謝します。神様、私たち新しい皮袋をあなたの御用のために、あなたのイエス様を入れる器として用いてください。私たち皮袋は礼拝が終わるとそれぞれの場所へ出ていきます。あなたと一緒に出ていきます。どうぞ私たちの中でイエス様、あなたがその御業を行ってください。あなたのご栄光を私たちの出ていく場所で表してください。私たちはあなたの皮袋です。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。